さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
カンスケです。
ご無沙汰じゃないよ、お疲れ様です。
よろしくお願いします。
全然ご無沙汰してない。
はい、なんかイレギュラーな状態から徐々に復活しております。各番組もね、順調に収録を重ねてきている感じでございますが、
はい、
まあちょっと暑い中、運動も徐々に再開してきております。
はい、
今日も歩いてきました。
ああ、
だけどね、
暑いです、はい、
まあ今日はちょっと遅かったので、だいぶ日没30分前ぐらいかな、なので歩いてるうちに日没を迎え、そこからまあ完全に暗くなる前ぐらいには歩き終えたっていう感じだったんですが、はいはい、日没がもう短くなってきてるね。その、
あ、本当ですか。あ、そっか。
うん、もう7時ぐらいまで、日没が7時前ぐらいだったんですよね、はい、それがもう今18時20何分とかそんなんじゃないのかな。
あ、そっか。
いやー、だいぶやっぱり短くなってきたっていう感じが、ちょっと寂しい感じがあるんですが、はい、やっぱね、日がもうちょっと長いといいなと思うんですけど、うん、まあ早い時間だといいんだけどね、どうしても仕事とかで遅くなると、はい、歩きに行くのを真っ暗の中歩くとかそういうことになるので、
うん、
まあでも暑いからね、ある程度早めに日が落ち着いてくれる方がいいっちゃいいんですけどっていうね、はい、なんかあのいろんなことをやろうとすると意外と日が短いと不便なんで。
あ、そういうこと
なんだ。山にね、そろそろちょっとタイミング見計らっていきたいなって思っているんですけど、やっぱり山も、はい、まあ、早起きしていけばいいんですけど、まあ、午前中ぐらいから登って日が暮れる前に降りてきてみたいな、
うん、まあそうですね、
感じでしたいんですけど、意外とね、あの高尾山の時とか日暮れてから30分ぐらい歩いてたから、
あ、そうですか。
それはあんまりよろしくないっていう、はい、ことなので、まあ日が長いに越したことはないかなっていう、
はい、そうですね。
だから山登り始めてからかな、なんかやっぱ日長い方がいいやっていう。で、なんか日没の時間をすごく気にするようになったっていう、
ね。なるほど。
はい、な感じですが、今週は、まあ暗くなったら、こういうのがあると心強いよねっていうことではないんですが、
はい、
まあ、スノーさんが、
はい。
LED ライトで照明を作ってみました、的な。
はい。
思うんですが、これなんかあってやったの、それともなんかできるんじゃね、はい、っていうところから始まった。
ああ、いや、例の社会人向けの講座で、
うんうん、
初回本当は、初回っていうか、その講義が、うん、講義じゃないや、講座が、うん、まあ外で取りに行くはずだったんですが、うんうん、ちょっと天候も悪そうだっていうのと、
うん、
まあ、コロナの関係で、
うんうん、
あんまし、繁華街みたいなところに、電車で、繁華街じゃないですけどね、うん、電車でみんなで移動するのはちょっととか言われてて、
はいはいはい、
では、ちょっと生物取りますかっていう話にして、
うんうん、急遽。スチールっていうことね。
スチールですね。
はいはいはい、
でそしたら、教室が、こうお茶の教室、お茶の、に使う教室しか空いてないんですよって言われて、
ほうほうほう、
ああ、そっかと思ったけど、あ、お茶はもう取ってもいいですかって、貸してもらえますかって言ったら、どうぞどうぞって言ったんで、
ほうほう、
あ、じゃあお茶碗をこう証明して取ってもらおうと思ったんです。で、まあ、こう証明はあるんですけど、うん、アイランプの、 裸電球のでっかいやつですね。
うんうんうん、
アイランプっていう。ちょっとそれ振り回すのは、まあ、結構お年寄りの方も多いので、嫌だなと思って、
うん、
あ、じゃあ今 LED ライトはいっぱいあるし、
うん、
ちょっと作ってみようと思った
ん
です
。
で、別に作らなくてもこういう照明はいくらでももう売ってるんで、はい。買えばよかったんですけど、
うん、
はい。お金がないものですから、なんか、結構自作しましたって、こうね、
うん、
出てたりするじゃないですか。
はいはいはい。
こんなの作ったって、
うん、
結構でかいものから小さなものは、
うん、
あ、まあ小さなものなら自分でもやってみよう、作れるかねえと思
う。うんうんうん。
あと、お茶碗なんで、
うん、
逆にでかいものは必要ないんですよ。
なるほどね。
細かく、こう、証明できるものが欲しかったので、うんうんうん、それで、まあ、100円ショップに行って、材料を探して、
うん、
それっぽいものを作ってみたんですが。
なるほど。まあ、でも、そうですよね。小さいものを取るのに、さっき言ったような大きな、
はい。
ライト系とかってなると、取り回しが大変だし、ね、ちょっと少し調整してみようかって言うと大掛かりになっちゃうし、なおかつ人に教えるとかね、いろんな何人かでやろうとすると結構大変になるけど、こういうなんかね、小さいものだと、ちょっと変えてみようとか、いろいろアレンジも気軽にできるメリットっていうのありますよね。
はい。まあ、あと、その光源そのものが大きいと小さいものには向かないんですよね。
うんうんうん、
全部その周り明るくな
っちゃう。回っちゃうっていうことね。
はい。そう、うんうん、いわゆるもう回っちゃうっていう感じですね。うん、そうすると今度光をこう切って殺したりとか、切ったり殺したりとか、やんなきゃいけないんで、そんな材料はないですから。
うんうんうん、
っていうことで、まあ作ってみました。
はい。
まあ、これなんですけど、
うん、
材料はですね、100円ショップの、にある LED の、いわゆる懐中電灯というか。
ちっちゃいやつね。
ちっちゃいやつ、
ね。うんうん。
と、あとこれは食器です。
うん。
四角い白いやつは。小鉢ですね。
あ、これ、あれなの？食器なの？
小鉢です。
へ、
10センチないかな、8センチぐらいの
角。四角。
で、まあ、
うん、
はい、そうですね。で、まず色があんまりついてたらダメなんで、100円ショップで、
うん、
こう透かしてみてですね、
うんうんうん、
なるべくその色が濁らないやつ。
うん、あ、何これもうパッと見に、はい、乳白色じゃないですか、少し透けててっていう。
はい、
で、これをパッと見たときに、あ、これ、はい、一応その、色が混じってないかっていうのを確認するぐらいな感じですか？もうこれだったらもう乳白色だからいいやって感じじゃないんだ。
あ、そうですね。同じ乳白色でも、
うん、
ビニール系というかなんか柔らかいやつがあって、
うんうんうん、
そういうのも、そういうの方が加工絶対しやすそうだと思ったんですけど、
うんうんうん、
それはね、やっぱり、ちょっと黄色っぽく、ちょっとかなり黄色っぽい。もう蛍光灯に透かすとはっきりわかるんですけど、
はいはいはいはい。
茶色いって言った方がいいぐらい。
ほうほうほう、
あれはまあ素材の関係なんですけどね。
ほうほうほう、
なんで、まあ、多分これ、ポリプロピレンの系統だと思うんですけどね。
うん、
硬いんですよ。
はいはいはい。
はい。やっぱり、光があんまり濁らないのは多分、こう、結晶になってるもん。だと思うんですよね。
うんうんうんうん、
特にほら、ポリカーボネートなら完全に透明に近い。
うんうんうんうん、
あれはすごい硬いですけど、
うん、
まあそこまでいかなくても、結局、結構硬くてですね、
うん、
最初、カッターでやったけど、全然手が、刃が立たなくて、
ほうほうほう、
それでドリルで穴を開け、それを糸の子でゴリゴリ、広げて、っていう、ほうほうほう。
なんかこの穴、まあ、はい、開いて、くるんって回ってるやつ見ると、結構厚みがありそうですもんね。
はい、1ミリ以上ありますね。しっかりしてる。
うん。
ですけど、まあ、材料費的には200円ですね。
その
ライト100円。
ライト100円の、この器が100円。は
い、器100円、うん。2個セットで100円です。
あ、これ2個で100円なんだ。
あ、そうです。
ええー。
はい。
ほうほう。
で、まあ結構1時間ぐらいかけて穴開けまして
。
はい。で、はめたやつが3番目なんですけど、
うん、
そのままだとやっぱりね、ライトが、下にある写真のように、こう、並んでるだけなんで、
うん、
ちょっと拡散が弱いです。
うんうんうんうん、
で少し拡散させようと思って、その外したやつを、丸く、外したやつをその上に、ライトの上にかぶせて、やってみ、拡散するようにしています。
おー、ああ、こっち、これね。はいはい。
はい、で、まあ、違いが、その、カッターナイフとか、
うん、
ボールペンにこう当ててやってる感じがあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、若干ですが、拡散させるようにして、
うん、
で、なおかつ、これはお弁当に使う、アルミホイールの仕切りあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれをこうくっつけたりとか、
うんうん、
アルミのテープを内側に貼ったりとかいろいろしまして、
うん
うん、それっぽく。
いや、なんか、それっぽいんだけど、はい、あ、でもそうか、蓋として使う分でディフューザーというかその透明感が必要なのか。いや、さっきの色がっていう話だけど、はい、この銀色の貼っていくんだったら関係なかったなと思ったんだけど。
あ、こっちは、だから、リフレクターなんですね。
ね、こっちはあれか。でもその、
はい、一個はリフレクター。
ライトの前につく側があるから、やっぱ、
はい。
色味は関係があったんだね。
はい、そうですね。うんうん、まあ、どうしようかいろいろ考えたんです。トレペにしてもいいし、
うんうんうん、
こう、あれ、ストロボにつける、前につける、こう、ディフューザーあるじゃないですか。布製の。別にあれにしてもいいんですけど、
うんうん、
いろいろやってみたんですが、うん、まあ結局このせっかく買った100円のやつをもう上から被せることにしました。
うん、
はい。で、まあ下の方にそれが完成品がちょっとありますけど、うんうん、まあとりあえずこれで撮影してみるのに、その、教室でやるのに、
うん、
こう、果たしてライトとして使えるかっていうので、うんうん、テストしてみたのがそのお茶碗なんですけど。
はいはいはい。
はい。でもまあ、一番右、最初のやつは普通に窓のそばに置いて、
うん、外光
で。撮ってます。はい、はい、外光で。で、まあ、F 版で起こして、撮ってあるやつですね、
うん。
で、その次のやつが、いろいろ照明を当てて
、
見ているやつで、まあ、上から、こう、ダウンライトでやったりとか、うんうん、左からちょっとサイド光で低い位置からやったりとか、うんうん、やって、あ、これ結構面白いかもっていう。
で、この2枚目以降は、この自作ライトの光ですか、はい、
そうです。
へぇ、はい、結構しっかりあれですね。
ええ
ーうん。
はい。雨戸閉めて
う、うんうん。
うん。やってるんですけど。一応、まあ、なんか白い感が結構わざとらしく映ってるんですが、レフ板が映って、
うんうんうん、
ちっちゃなレフ板が映ったりする、うんうんうん。で、それで、まあ、これでいいでしょうと思って、教室で撮ったのが、その、うん、お茶碗が違うんですちょっとブツブツした感じ。
ああ、はいはいはいはい、はい、はい。
ちょっと横から当ててるやつです。
うんうんうん
まあ、こんな感じ撮れますよ。
うんうんうん
生徒さんにやってみせたんですけど、なかなかみんな苦労してました。
へ
え。なんて言うでしょう。まあ普段こういうものは撮らない人たちなので、
うんうんうん、
撮り方としてはまあ三脚で、セットしたらライブビューで一応フォーカスを、暗いですから、
うんうんうん、
ライブビューでフォーカスをしっかり合わせてもらって、
うん、
絞りも結構11とか16まで絞るんで、
うん、
シャッタースピードが4秒ぐらいなんですよ。
うんうんうんうん、
で、レリーズを左手で、こう、
うん、
持ち、右手でライトを持って、
う
ん、切りながらライト、光を回すんですって言って、実際回してみせたら、すごい驚かれました。なんですよ。なんで先生それ光回してるんですかとか、うん。いや、だから光を回すってこういうことなんだよ、とか言ったらしい。なんかそれがすごい面白かったらしくて、延々回してましたけどね。もう終わりましょうとか言うまでやってました、
ね。回すってどういう？
あ、要は、影が、そのまま一定に当てると影が絶対くっきりはっきりできた。
ので
、微妙にこう手首をスナップ、手首を回転させて、ライトをぐるぐる回すんです、ね。
要は、 はい。
なるほど。影がボケていく。
要は、まあ、あれに近いよね。その、夜桜撮影会の時に。
そう。
あの、シャッター開けてる間にいろんなところに光当てるみたいな意
味合いっていうことですよね。はい。あれの、まあ、ちっちゃい版っていうか。はい。なので、まあ、その、今はね、デジタルカメラなんで本当に便利で、
うん、
その一瞬でライティングの具合がわかるから、
うんうんうん、
まあ、その、上達すればするほどっていうか、やればやるほどいろんな写真が撮れるんで、
うんうん、
面白くて、手前から当てたり、上から当てたり逆光にしてみたりとか、いろいろやり始めると止まらなくなるってい
う。なるほどね。
はい。まあ、授業としては非常に面白く、
うん、
やれたので、こっちも面白かったし、まあ、作ってよかったらっていうのはあるんですが、うんうんうん、はい、で、ただね、これ暗かったんですよ、すごく。
ほう。
この作ったやつが。
うんうんうん、
LED ライト9個もついてるんだけど、すごく暗くてですね。
うん、
まあ、ディフューザーをつけたっていうのもあるんですけど。
うん
うん、で、そしたら、やっぱ100円ショップに似たような、お照明で、この左側にある四角いやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
これがあって、
うん、
いや、まあ、ダメもいっぱいついてるから明るいんだろうなと思って、ダメ元でと思って買ってみたんです
よ。はい。
めちゃくちゃ明るくて。
ほうほうほうほう。
もう眩しい。あ、これ2、3個繋げたらなんかもう、その仕事用に使えそうな感じぐらい。
ほうほうほう。
ぐらい眩しいぐらい明るい。と、あと、この間ちょっと車を、点検に出したら、
うん、
車屋さんからおまけでくれたカストロール。
あ、カストロールだ。本当だ。ほうほうほう。
マグネットライトなんですけど。
はいはいはい。
なんかこう丸いんで、こう、いろんな方向にぐるぐる回せるってい
う。へぇー。
で、こっからもパカッと外して手で持ってやれるっていう。
へ
ぇー。ね、かわいらしくて、こう、まあ実用的かどうかは知らないんですけど、かわいらしいライトがもらったので、
へ
ぇー。この3つを取り比べてみましょう。
おぉ、なるほど。
はい、
うん、
思いまして、
うん。
またやり始めたんですが。
うん、
はい。で、その明るさなんですけれども、
うん、
まあ、大雑把に測ってみました。
うん。
この自作の、最初に作ったやつは、
うん、
EV 値なんですけど、今 4.5 って見えますよね。
はいはいはい、はい。
ちっちゃく、はい、4.5 って感じ。うん、これ EV4.5 なんですけど、明るさが、
うん。
で、まあ、ほぼ同じぐらいのところから、その、
うん、
こう、同じく100円ショップの明るいやつは、
うん、
EV 値 8.4 なんで、まあ、ほぼ 4EV 違うんですけれども、
うん、
4EV っていう、4絞り違うんですよね。
うんうん
うん、なんで、明るさにしてみれば、32倍
うんうん、うん、
あれ2の4乗なんで、
うん、
もう、という、すごい明るい、36倍か、
うん。
すごい明るさになっています。
ごめんなさい。一番 4.5 が、その、後から買った縦長の100均のライト。
はい、あ、いや、4.5 が、一番最初に使ったやつ。
ああ
、
はい、はいはいはい。
で、8.4 が、その縦長のやたらと明るい。
はいはいはい。
はい、で、その次の 8.0 のちょっと黄色っぽい光になってるんですけれども、うんうんうん、これが、そのカストロールの、丸いやつですね。
ほうほうほう。
はい。これも結構明るい。
そうですね。
まあ、集中的、ちょっとこう、スポットライトに近い感じなんで。
ああ、そういうことか。
はい。はい。で、色温度はもう完全に電球色近い。
うんうん、
まあ、LED なんで電球色とは言わないんでしょうけど、
うんうん、
黄色っぽい光に。はい。で、こう、まあ、古い雲台があったので、ちょっとこれオークションに出そうかと思って、
うんうん、
撮ってみたんですけれども、うん、で、まあ、動画を見ればわかるんですけど、まあ、こう動きを見てもらえれば。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはいはい、はい。
こう、手前から奥にこう、シューってこう動かす感じで、やると、
うんうん
うん、その下みたいに影が淡くなって、
うんうんうん、
こう全体的に、まあ、テカレ、ツヤ感とか黒いところの金属のツヤ感とかも出ますし、
うんうん、
これ、結構難しかったのはですね、うん、自分が動くもんですから、床が柔らかいと、ブレちゃう。
ああ、なるほどね。三脚っていうことね。あ、なるほど。
三脚も台座も台っていうか、そのテーブルも。
はいはいはい。
だから、なんていうなんかこう、ちょっと忍者っぽくこう、動くのは、動かすのはなんて、重心、自分の重心はできるだけ変えずに、動かすのは腕だけとか、うん、そういうふうに。う
ん、
はい。
なるほどね。
結構、なんフィジカルな感じ、うん、運動してるみたいですね。
うん、
はい。まあ、なんで、床がしっかりしてるところだったら、多少ドタバタしても大丈夫かもしれないですけど、
うんうん。
まあ、シャッタースピードはやっぱり、2秒単位になる、する必要があるんで、うんうん、まあ、そういうことになります。
うん、
はい。で、同じくその、これはその、明るいやつね。
うん。
で撮ったんですけど、まあ、これ結局面光源として非常に便利に使えるので、
うん、
全体を照らすのにはすごくいいんですよ。
うん。
で、まあ、それでカメラを撮ってみると、
うん、
まあ、普通に映るんだけど、なんかつまらないっていうか、まあ、商品撮影みたいなのには、商品っていうかね、その説明するための写真にはすごいいいんですよ。
うんうん、
と思って、
うん、
じゃあこのライトじゃなくて、その自作のライトだと、
うん。
ということで次の、動画を見ればわかるように、いろいろやってますっていう。
うんうん、
最初に奥から当てて、
うん、
左サイドから当てて、その前の方に回ってぐらいな。
うんうん、
まあ、大体4秒ぐらいの間にするんですけど。
うん、
で、撮ってみたのがその次の。ちょっとこう金属光沢とか、
うんうん、本当だね。こっちの方が全然質感がいいね。
はいはい、でしょ。
うん、
少し高くなった感じがするっていうか、
うんうんうん、
はい、ですよね。で、これだとどうしても周辺も綺麗に割と明るくなっちゃうんですよ。
うんうん、
まだそれでも絞り込んでてないので。
うん、
スポット的な光にしたいと思いまして、うん、この、四角い周りを、に、こう、光が遮るように、
うん、
この次の写真にあるグレーカードあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれをちょっと角に当てまして、
うんうんうん、
こう、わざと影ができるように。
うんうんうん、
光を遮ったんですね。
うん、
で、それで、それで、影の部分が画面の中にギリギリに入るように、ちょっと動かしたのが、その、うん、まあ、ビネットと言いますけど、周辺光量が落ちてるやつ。
はいはいはいはい。
はい。にが、これになります。まあ、これの方が、よりかっこいいかな、
うんうんうん、
という感じでやってみました。で、これのね、欠点はレンズにうまく光を入れないと、うん、レンズが暗くなっちゃうんですよね、やっぱりね。あ、なかなか難しくて。
本当だね。はい、この、はい、なんか、その、質感が良くなりましたねって
、金属はいいんですけど。
うん、2枚目のやつはレンズ光ってるけど、3枚目になると、どんとこう、レンズが落ちる。
レンズが
黒くなっちゃう
んで、ね。うん、黒くなっちゃって、レンズっぽくなくなっちゃって。
うんうんうん、
これはどうしたらいいんだって、まあ、合成するとかいろいろ方法あるんですけど、
うん、
まあ一発で撮りたいから、
うんうんうん、
だんだん意地になりました
、うん、
初めて。ちょっと YouTube でこう包丁の商品写真を撮る人がやってた方法を真似してみようと。はい、発泡スチロールがあるんで、それでやってみたのがその次の動画になります。
それで、
はい。
レフ板で当てるってことですか？
はい、そうです。
なるほど。
はい。まあ、これはまあ、口で説明するよりは、動画見ればすぐわかるっていう。
うんうんうん、
あ、そうですかっていう感じだと思うんですけど。
うんうんうん、
はい。さっきのカストロールの照明を真上に、うん、真上っていうか、まあ、斜め45度くらいとかで、にして、うんうんうん、で、それを発泡スチロールの板に当てます、
うんうん。
で、まあそうすると面光源になる
ん
で、
うんうんうん、
それで、レンズに 反射が入りやすくなるんで、うん、まあレンズの、質感も出るし、
うん、
まあ光沢感とかも出るし、
うん、
いうのでいろいろやってみました。で、色温度は最初に、色温度ちゃんとやろうかと思ったんですけど、見たときすごい、この茶色っぽい方がかっこいいやと思って、
うん、
はい。変えずにやってみました。
うん
うん、で、まあ、これは結構難しくてですね、最初のその2枚は、あんまり、上に向けなかったんですね、照明を。
うんうんうん、
そうすると、照明からの直のライトも入っていて、
うん、
まあ、それはそれで、ちょっと、シャドウ、影がいろいろ複雑にできていて、面白いっちゃ面白い。かなと思ってやってたのが上の2枚です、
うんうん。
で、下の2枚はですね、より上に、ライトを当てて、
うん、
全部反射だけで、
見
ましょう。で、なおかつ、反射の来るところも、
うん、
ギリギリに、画面の奥の方ギリギリにして、ちょっと暗くするように、
うんうん、
背景、奥の方を暗くするように、に、発泡スチロールの板を動かしました。
うんうんうん
っていうのがこの、まあ、2枚になって。
うーん、
まあ、ここまで行ったらなんか夜が明けそうになってきたのでやめました。
そんなにやってたんだ。
なんかずっとやってました
。いやー、なんか、この物撮りとか生物撮りみたいなのってもう、永遠、
まあ、キリ
がないっていうのはよく聞きますもんね。
はい。
いろいろこう、アレンジできる。
欲が出てきて。うん、
特に。
一番、うん、はい。
そういう小物で、さっき言ったように、この、小回りの効くライトとかだったら、もういろいろ試せちゃうから。
あ、そうなんです。面白くてね。ね、やっちゃうんですけど、うん。まあ一番最後の方が、一応まあ完成って思ってやめたんですけど、
うんうんうん、
まあよく言えば、その、カメラの、名前が彫ってあるところがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ここは明るくしたいよねとか思うんですが。
ああ、なるほどね。
うん。はい。多分ここは明るくしちゃうとね、うん、その蛇腹の、こう、なんて言うんだろう、を支える、
うんうん、
フォールディング、これフォールディングタイプっていうんですけど、まあそのフォールディングの、うん、ステーのところが明るくな、一緒に明るくなると、今度、それはそれでレンズの立体感がなくなる。
ああ、なるほどね。
で、
うんうんうん、
まあ、ここはここのぐらいにしときましょう。ということになって、その、レンズの蛇腹と、
うん、
あとそのレンズ周りの、
うん、
こう金属光沢感が出ればそれでいいやと
うん、うん、
いう、風に自分を納得させました
、うんうん。なるほどね。いや、でもこの、まあ、光回すって物撮りするっていう、はい、こんなに質感変わるっていうのはちょっとびっくりだったな。
うん。まあ、本当100円ショップでのライトでいろいろできるんでね。
うん、
楽しめるのでは。
うん、そうですね。なんか、こう、いろいろ三脚立ててライトを何箇所も固定してみたいなっていうのもイメージがあるけど、でもこういうなんか一つの光源でっていうのでいろいろやるのが楽しそうだね。
はい。
この、取り回しがしやすいっていう点でもなんかこういろいろ試して、本当にキリがなく楽しんじゃいそうな。
はい。
いや、これは面白い撮影ができそうで、いいですね。
はい。
いや、
まあ、一番期待してなかったっていうか、うん、おまけのライトが一番面白かったですね。カストロール
あー。まあ、でも、それ、ね、さっきもお話ありましたけど、100均でいろんなライト出てるから、
うん、
ちょっといろいろ試す。まあ、この作ってみるっていうのも一つだと思いますし、
はい、
ね、こういう明るいのから、こういうカストロールっぽい、ちょっと淡いとか、色がね、
はい、
暖色系の、電球色みたいなやつを使ってみるとか、まあ、100均だったらね、いろいろ試してみるのもありかな、
はい、そうです、
感じもありま ますけど、まあこういうちょっとね、久しぶりになんか、あの、インドアな、そう、通じますか。ムーツ撮りの話をしていただいたので、ちょっと面白かったなと思います。で、私の方からでも、じゃあその照明の話、ちょっと若干、はい、ご挨拶してもらいますけど、僕は100均ではないんですけど、高いものはありません。
はい。
で、LED のライトをいくつかご紹介しますが、
はい、
まず1個目。キーボードの上に残ってるちっこいの、
はい、
クリップついてますけど、
はい、
これ少しね、あのこれ写真だと分かりづらいかな、への字じゃないの、なんつったらいいだ、ちょっと弓形なんですよ、うん、ライト自体が。っていうのは、はい、帽子のつばの下にこれをくっつける感じ、挟む感じ、
はい、
で、ライトをつけると、まあ、手ぶらでライトは。
あ、ヘッドライトになる。
そうそうそうそう。
ヘッドランプになる。
うん、で、すごいちっちゃいし薄いから、本当に胸ポケットに入れとけられる感じ。
はい、ああ、なるほど。
で、結構明るいんですよ。っていうのが、その後の写真。で、これよくよく考えたら、はい、あの、スノーさんみたいに、ね、ライトメーターで測ればよかったんだけど、
はい、
まあ、結局撮った時の露出補正が入っちゃうから、しかも iPhone で撮ってるから、
ああ、みんな同じで分かる。
なっちゃうっていう、ね、あれがあるんだ。
まあ若干分かるけど、
うん。イメージとしてでもこれぐらいな感じ。あの、真っ暗な部屋で一応これぐらい見える感じかな。はい、で、これが400円ぐらい。
うん、
ただ、僕的にマイナスポイントとしては、これ、で、あの、電源がボタン電池なんですよ。
はい、ああ、そっか。
ボタン電、まあ、小さいからね、しょうがないかなっていうのはあるんですけど、なんかボタン電池のものってなんかすごく、あの、エコじゃないかなっていう、そんな感じがして、あんまり好きじゃないんですよね。
まあ、容量的にはちょっと厳しいものだ。
うん。でも、本当十分、長時間使うことを考えなければ、いいかなと、
はい。
結構しっかりある。あの、夜道、はい、真っ暗な夜道でも使えるかなっていう感じ。
うん、
まあ、暗ければ暗いほど少しの明かりで明るく感じるわけじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
うん、多分、これ山でいいんじゃないかなと。もうちょっと明るいやつ持ってきたいですけど、山には。
はい、
でも緊急的にこれも持ってるっていうのもありかなっていう感じでございます。で、二つ目が、これモバイルバッテリーです。
あ、そうなんです。うん、はい。
4000ミリの容量を持ってるモバイルバッテリー。はいはい、で、裏が太陽電池。
はい、
これが、興味があって買ったんですけど、
はい。
この充電は、ほぼ使えないです。
はい、あ、そうですか。
あのね、車のダッシュボードに置きっぱなしにして、
はい。
2週間、結構天気の良い日が続いた2週間、
はい。
置いといても、満充電にならないっていう。
あ、そうなんですか。
本当に機能してんのかなっていう
ので、もう、それはちょっと厳しい。
太陽電池はもう意味がないと。
ああ。
で、4000ミリっていうとね、意外と少ないんですよ。
ああ。
モバイルバッテリーとしては。うん、だから、これは失敗したなってずっと思って、ほとんど使ってなかったんですけど、
はい。
充電は、この太陽電池ではなくて、普通に USB から充電して使うんですけど、
はい。
良かったのがライト。その太陽電池の、はい、反対の面が LED ライトになってまして、これが明るい。
お、
強烈明るい。
はい、
のと、2段階あって、強烈明るいっていうところから1段ちょっとだけこう光量が落ちるんですよ、
はい。
そうするとすごい長時間持つんですよ。
ああ、それはいいです。
つけっぱなしで5時間ぐらいは持つかなっていう感じ。5時間じゃないか、6時間はついてる感じ。うん、なので、 この常夜灯代わりに今これ使ってます。
はい。あ、そう。なるほど。
で、これはまあモバイルバッテリーなので充電式という電源になります。
はい。はい、
で、続いてがさっきの帽子につけるのと同じようなタイプ。帽子につける方向ではないんですけど、クリップがついてます。
はい。
で、LED が横長まっすぐ。はい。で、さっきのよりちょっと一回り大きい感じ。
はい。
で、これが期待してたほど明るくない。若干
そうなん
です。そう。あの、さっきの帽子のは逆にあんまり期待してなかったんですよ。400円だったし。
はい。
あ、で、その、さっきのモバイルバッテリーのが1800円。
はい。
だったと思う。
はい。
で、この横長のが、はい、560円かな。
ああ。
なので、これも安いは安いんですけど、ちょっと高いし、サイズが大きいから、その帽子のやつのもう一段明るいやつかなと思って買ったんだけど、これは残念。残念でもまあ使えるっちゃ使えるんですけど、
あ、はい、
っていうのと電池がボタン電池じゃなくて、単4かな、
はい、あ、はい、
なので単4のエネループ的なやつ、100均とかでも今売ってますよね、
はい、
充電、
はい、ありますね、はい、
それを使ってまあ充電したものを使うみたいなので繰り返し使えるからいいかなっていう、
はい、
です。ただね、こうクリップの方向がいまいち良くなくて、使い道にちょっと今悩んでる感じ。
はい。
はい、で、最後が、この大きいやつ。はい。なんか工事現場とか、なんか作業灯的な。
そうですね。すごいごつい。
ニュアンスのライト。
はい。
これが、1000円。1080円とか、そんなのだと思います。これは単三電池4本。
はい。
これもかなり明るいです。
そうですね。一番明るそうです、
ね。廊下照らしたのが一番明るいと思うんですけど、はい、これね、タンスの上に、これ後ろにバーがあって、はい、ある程度角度をつけて置いとけるんですよ。
はい。
タンスの上に置いて、天井を照らすと、
はい。
まあ、シーリングライトよりは、もちろん、暗いんですけど、でも全然明るい。常夜灯にしていうには明るすぎる感じ。
はい、ああ、じゃあなんか、雷で停電しちゃった時とか
全然間接照明ぐらいな、
はい、
かなり強烈な明るさなので、はい、しかも単三4本だから結構、明るさもあるし、
はい、
つけてる時間も長くっていう感じで使える。
うんうん、いいですね。
で、まあこれが1000円ぐらいだったので、これは当たりだったなっていう。
はい、
この大きい感じのサイズのやつがもう2種類ぐらいあったんですよ。
はい。
800円、1000円、1200円かな。
はいはい。
で、ちょっとどれにしようかなってちょっと悩んだんだけど、うん、これ当たりだったかもって思う感じ。
はい。
っていうことで、4つ、LED ライト。
はい。
最近ちょっとその LED ライトもの。で、なおかつ充電池で使えるものっていうね、いろいろハマってて。この廊下の写真に転がってる白
い
のがありますけど、これも、
はい、
人が来るとセンサー
で。ああ、そうです、そうなんだ。うん、あ、なるほど。
っていう、これは単三電池3本。
うん、はい。
で、人感センサー付きで光る。うん、でもこれ十分、廊下電気つけなくても階段降りれるぐらい明るいです。う
んうん、
これはね、ちょっと高い。1500円とか。
はい。
っていう感じでございます。なので、まあさっきのね、ライトの、撮影用ライトとして、いろいろ、帽子につけるやつとかだと結構スポット系なライトになるし、
はい。
モバイルバッテリーのやつだと本当に面光源になるし、みたいな。
はい。そうですね。
いろいろと試せるんじゃないかな。
うん。
ちょっと今度、ライトメーターで氷を測ってみたいなと思いますけど。
はい。
はい。 ていう。で、この帽子のやつとかで思って、すごいこのちっこいのに明るいなと思って、LED ってこん、はい、いつからこんなに明るくなったっけってちょっと調べてみたんですよ。っていうのと、はい、あのね、やたらとね、COB、なんて読むのか、コブって読むのかわかんないですけど、COB タイプっていうのが、いろんなパッケージに書いてあって、で、調べてみました。
はい。
スノーさんが挙げてくれた最初の自作ライト用の、
はい。
懐中電灯的なタイプのやつ。はい、これ丸い、
はい。
ビーズみたいな中に入ってるじゃないですか。
はい。
これ、LED って最初これだったじゃないですか。こういう丸い、
うん、そうそうそう。
に、こう、2本、足が生えてて、そこに、その電極に電池つけて光らせるみたいな。
そうですね。はい。
っていう LED だったと思うんですけど。
はい。
その後出てきてるのが、SMB。
はい。
サーフェイスマウントデバイス。
おう。
要は、基板上にその発光端子が、作光部分が、もう据え付けられちゃっている。
はい。
っていうのと、さっき言いました COB。これがチップオンボード。
はい。
これも結局ね、多分同じようなことなんだと思うんですけど、
はい。
要は、この、モバイルバッテリーのについてるやつ。黄色い四角いやつが、これ多分発光部分だと思うんですけど。これが多分 COB タイプだと思うんですよね。
はい。
で、SMB っていうのは、なんか、一つの、発光する部分と、全部基板が一緒になってて、その基板ごと、こう、並べて使うみたいな、
はい。
ものみたいなんですけど、この黄色い感じのもの、三つ目のやつとか、黄色い発光面のところ黄色くなったりするじゃないですか。
はい。
で、最後のでっかいやつも発光部分が黄色い。この中にいくつかついてるんだと思うんですけど、こういうタイプがなんか COB みたいです。
はあはあ、
で、この COB ってなってるやつだと、やっぱ、その、基本的に発光量が大きいっていうのかな。
うん、
光量が大きいって言えばいいですか。なので、ちょっとこの買うときにどういうタイプなのか。COB と SMB は見たことないんだけど、SMB も多分ほぼ同じ意味合いかなっていう。うん、で、その旧ビーズみたいな昔からあるタイプが、なんつったかな。なんか別の呼び方をするんですけど、うん、それだとちょっとやっぱ光量が足らないみたい。うん、高熱、性能がいいみたいですね。その COB とかにすると。
ああ、なるほど。
なので、かなり高い光量を作れるっていうようなことのようでした。
はい。
なので、なんか、ご参考にしていただいて、
はい。
見てもらえればと。で、結構、秋葉原行くとこういう、これ全部僕が今ご紹介したのは秋葉です。
はい。はい、
なんかジャンク屋さんみたいなところに行くと、
うん、
結構安くで売ってるので、はい、まあ、外れもあるかもしれないですけど、今のところ、うん、この COB って書いてあるやつの照明関係は、あんまり外れがないっていう感じなので、
はい、
なんか、撮影用に。
はい。まあ、撮影用、撮影用って言っちゃうときっと、本当の撮影用から、まあ、やっぱり色温度がやっぱり全然違う。
ああ、う
ん、あと炎色性能って言って、まあ、蛍光灯も一緒で、
うん、
RH っていうのが出てて、炎色性ですか。
うん。
これやっぱり高くないと、いい色に出ないので、まあ、それは100円ショップのはまあ、どうしようもないとしても、
うん、
まあ、本当にちゃんと撮りたい人は、やっぱり、その色温度が管理されてるやつが必要だと思います。
うんうんうん、撮影っていうのは、遊びのね、さっきの。
遊び、
うん、なんか、小物を撮って、こういう、遊びで撮るように、なんか、いろんな照明を、
はい。
選ぶのに、 楽しんでみてもらえればと。はい。ということで、まあ、これ以外にも結構いろいろあるからね。
あれでしょう。は
い。なんていうの、さっきの廊下に転がしてたような、本当に照明として使うようなものとか、
はい。
人感センサー系のものも結構あるしっていう。
はい。
あと、すごくちっちゃくて、USB の口に刺したら、もうその USB の口のところが光るみたいなやつとか、そんなようなの、
はい、
いろいろあるので、試してみれば、見ていただければと思います。
はい。
で、最後もう一個、一つニュース。これちょっと前々回ぐらいからちょっと、紹介しようと思いながら、ずるずると、飛ばしてきてしまったんですが、なんかツイッターのリツイートによる画像のトリミングで著作人格権侵害と、
はい
はい、いうことで、これがどうもよくわかんなくて、これ見ました、
ああ、僕もなんだろうこれと思って見ました、うん、見ましたが。
もともとは、プロカメラマンの方の、
はい、
ご自身のウェブサイトに掲載していた写真が無断でツイッターに上げられてしまっている
。はい。海外です？
いや、
うん、あ、国内？もちろん。
この原告の方は国内です。はい、
ああ、なるほど。
北海道の方です。
へえ。
のようですよ。で、無断でツイートした人で、
はい、
別の方で、その、ツイートされたものをリツイートした人に対して、
はい
はい、訴えを上げていたということで、
はい、
まず、無断でツイートしたっていうのは、まあ、これは問題ですよね。
まあ、そうですね。
それこそ著作権侵害とか、そういうことになるんだろうなっていう。ね、これはわかるんです。
うん、
ただ、リツイートした人に関しても、情報の開示を求めていたと。
はい。
いうことで、実際それが認められてるんですよね。
はい。
っていうのがどうなんて思いません？結局、それが違法な状態で上がってきている写真なのかどうかっていう判断ができなくないですかっていう。で、それをリツイートしてしまった人が、
はい、
咎められるってなると、
うん、
ツイッターのシステム自体としてそもそもリツイート写真があったらリツイートなんかできねえじゃんという話、
うん、まあそうなっちゃう
なるわけじゃないですか、
はい、
で、まあそれがどうなんていうのが一つと、はい、もう一つはこれさっきも言いましたけどプロカメラマンなんですよ、原告が。
ああ、はい。
で、そのリツイートした人に対してまでこういう訴えを上げているっていう感覚が、どうなんだろう。って思って。だって結局そのツイッターで、まあその自分、ご自身が上げてないかったっていうか、ご自身がツイッター自体を利用していなかったっていうことなのかもしれないんですけど、
はい、
なんだろう、一つのメディアっていうかインフラというか、そのツイッターっていうシステム自体が、もしかしたら武器になるかもしれないわけじゃないですか。
うん、
人に対して、この人自身がウェブサイトで写真を掲載してるわけだから、
はい、
ネットでこう見てもらおうっていうとこはしてるわけですよね、うん、ウェブサイトのレベルでは少なくとも、うん、でもそれの 手段の一つとしてツイッターっていう選択肢もあると思うんですけど、
うん、
でそういった手段の中でそのリツイートっていうものがその文化っていうかその多くの人に見てもらうためにはそのリツイートをしてもらわないとっていう、
うん、
とこがあるわけじゃないですか。でそういったシステムをこう否定するっていうのがカメラマンだったっていうのがちょっとショックでね、なんだろうなぁとか思ってすごく違和感を感じたニュースだったんですよね。
うーん、
当然その無断でこう使われるとかっていうのはもちろんその許されないし、それは僕自身もそういうことがあったら嫌だしっていうのはあるんですけど、うん、リツイートした人の分までその情報を開示してくれとかって言うかなって思ったんですけどね、うん、
はい、まあこれ全体的になってか一般論として考えるんじゃなくて、うん、どっちかっていうとこの人の特殊な事情っていう感じがしないでもないですね。いや、この人だってこの件の特殊な事情って感じがしないでもないですけどね。
でも判例として、
あ、まあそうそう、判例としてなっちゃうと、
うん、
それがあれにな、あのこういう判例があるのでっていう話にはなってしまいますが、
うん、
まあその判例とはこういう事情があって、こあの全部のリツイートに当てはまらないっていう主張もまあできるっちゃできますよね。っていう感じはしないでもないです
ね。なんかね、なんか一審二審はそのリツイートに対しての、はい、情報開示には認められてなかったんですよ。
はい。
で、最終的にそれが認められてしまったっていうところにもちょっと違和感と言いますか、
うん、
なんでそうなっちゃったんだろうみたいな。
うん
うん、だからその最初からそうなってたのかと思ったんで、えれと思ったんですけど、最初はそうじゃなかったっていう、だから僕の感覚的には理解できる範囲だったみたいなんですよね、一審二審は。要は最初の、なんでしょう、無断で使った人に対しては、うん、侵害に当たると。ただ、うん、リツイートした人に対しては、それには当たりませんよっていうのが一審二審だったみたいなんですけどね。
うん、
それが、うん、最後は、そこもっていうことで、
まあそうです
ね、情報開示になってしまったっていう。
まあ、これ、その、写真は、今ちょっとちらっと見てるだけでもしかして違うかもしれないですけど、うん、写真がサンプルで、
うん、
サンプルとして出してたわけで、
うんうん、
よくはやっぱりこうストックフォト的なそういうサイトだとサンプルってこう、
うんうんうんうん、
ね、でっかく入ってますよね、うんうん、まあ透明だったりもするんだけど、
うん、
もう修正不可能な感じで、
うん、
もう画面の真ん中にでっかくサンプルって入ってたりしますけど、
うん
うん、この方の場合はその画面の上と下に金天才とかサイン、作者名とかサインとか、
うんうん、
入っていて、
うん、
まあ、使いたい人は、その、お金を払ってくださいっていうことなんだけど、うんうん、その、うん、その、金天才とか、作者名とかの部分を、外して真ん中だけトリミングされたってことなんですね。リツイート。
うん、そう、うん、そこ、うん、うん。だからそのリツイート。
だから、リツイートだろうが、その真ん中だけ外したっていうことはちょっと許せんっていうことなんでしょうね。うん、真ん中だけ、
違う、まあ、このリツイートした人が外したわけじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。要は、そもそも、この、
あ、最初に、
リツイートした時点で一部カットされちゃうじゃないですか。ツイッターのシステムとして。そんで、サムネイルみたいな形になっちゃうんですよ。
うん、あ、はい。
で、その写真をクリックして、フル画面にしたら、ちゃんとそのサインも出てきてたらしいんですよね。
あ、そうだった。
うん。なので、リツイートした人は本当に何にもないじゃないかなって僕は思うんですよ。 単にね、あ、いい写真だなっていうので、あ、この人こんな写真撮ってますよって、その、まあ、転載した人だとは思ってないからね。
はいはい。
おそらく。だから、その、紹介してあげよう。まあ、あげようって言うと言い方があれだけど、あ、すごいいい写真ですねっていうつもりで多分リツイートしたのが、結果、何してくれたんだみたいなことを言われているっていうことだと思うんですよね。
ああ。いや、まあ、うん。ちょっとまだこれ、記事が長くて専門的なんで全部読んでないんですけど、
ね、
なんか一応判、あの、あれも、判決文 PDF も、
うん。
あるみたいなので、それを詳しく読めば、まあ、もう少し話がわかるのかな。うん、僕はまず今はこれはそこはまだ読んでないんですけど。まあ、いろいろめんどくさいっちゃう。
なんかね、これ、どうなんだろうなっていう。
まあ、いや、まあ、実に、その、天才っていうか、その、何かに別、自分のあれ以外に用いられたくない場合はもう本当にでっかくサンプルって入れるしかないってことかな。感じがしないよ
ね。そうね。だからそこら辺もどうなんだろうなっていう、性善説的にね、写真、まあ、そのサンプルって入れること自体嫌なわけじゃないですか、本来ならね、自分の作品を。
まあ、あんましあれですけど。まあでも、そうするしかないんでしょうね。
まあ、掲載、その、販売したいものだったりとか、転載されたら嫌なんだけど、まあ、こういう感じのものを撮れてますっていうので伝えるんだとしたら、そうするしかないのかなっていうところではあるんですけど、やっぱり、その、そういうものが入ってない状態の作品を見てもらいたいわけじゃないですか、本来はね。で、それで気に入ってもらって買ってもらうっていうのは、本当は理想じゃないですか。ただそういう転載されてし、無断でね、転載されてしまったり、無断で使われてしまったりっていうことがあるからせざるを得ないっていうのはあるんでしょうけど、ただなぁ、これ、その最初の、無断転載した人に対しての、訴えだったら理解できるし、なんだけど、そのリツイートに関してのっていうのはどうもね、納得っていうか、まあ一言だからあれなんだけど、もう、本当にこれは、なんでそうしちゃったんだろうみたいな。特にこういうね、自身の作品を多くの人に、広めたいっていう気持ちのある人がやってるっていうのがちょっと理解に苦しむ、っていうか、カメラマンだったら普通って言い方も変ですけどね、いろんな人に見てもらいたいだろうにっていう、そのなんか矛盾する行為というか、そんな感じがしてならなかったので、すごく違和感のあるニュースだったっていうね、
はい、
いう感じでございますが、まあ、ちょっと難しいですね。見てはもらいたいけど、勝手に使われるのは困るしっていうか、こういう形でウェブなりツイッターなりに上げた時点で、そういうリスクがあるっていうのは考えなきゃいけないっていうのはあるんだけど、はい、でも、ね、なんか、モラル的にそんなことしないでよっていうか、なんか紹介してもらいたいけど、ね、その、サインを消されて広められちゃうのも嫌だし、みたいな、なんか複雑な問題なんだけど。
まあ、どうなのかな、リツイートに関してはどうかわかんないけど、まあ、とりあえず最初にそれを投用した人はちょっと、問題がありますね。
ね、それは問題だよね。
これは、要するに、こう、注文してもらうためのあれで、っていう形で、料金表はここでとか全部されてるので、まあ、お店の前から勝手に持ってかれてる感じになるから、そりゃ怒るでしょうって感じがしますね。ね、まあ、いろいろ考えさせられる事件
ね。ね、まあちょっと、いろいろそのネットの中で、まあ、ウェブであったり、そういう SNS だったりとか、いろんなもので、こう、作品をどういうふうに、こう、見てもらうかとかね、どういうふうに広めていくかとかって、いろいろ考える中では、やっぱりちょっと気になるニュースだったかな。
わかりました。
感じでございました。ということで、まぁ、ちょっとね、もう、皆さんもちょっと一度考えていただけると。
はい。
かなと。ただちょっとね、どうなんだろうね、リツイート、これ、こう、例えばスノーさんが写真を上げて、ああ、すごいいいじゃない、これみんなに見てもらいたいよねってリツイートしたら、訴えられるわけですよ。
はい、
ってなっちゃうんじゃない
。いや、まあでも、ツイッターに自分で上げたやつがリツイートされて、それで訴える人はいないんじゃないですかね。
ツイッター、ああ、そうか、そうか、そうか。
これは、あの、自分のウェブサイトから、コピーして、それをツイートに上げられたっていうこと
ん、ね、うん。だけど、結局、その、今回の、リツイートした人は、その人が撮ったものだと思ってるわけじゃないですか。
あ、そうなの、
うん。多分。うん、
そうまあ、そう、よくわかんないけど。うん、まあ、そう思ったとしたら、それはちょっと。
そう。
うん。まあ、ある意味、あの、僕らだって、リツイートできなくなっちゃいます、
ね。そう。だから、その、なんて言うんだろうな、こう、自分たちの首を、この人が締めてくれちゃったみたいな、うん、そんな感じがしてならないっていう。
はい、ありました
ね。なんか、って、写真撮る人でしょってことでやめてよっていう感じでした。う
ん、はい、わかりました。
っていうね、まあちょっともうね、いろんな新聞もちょっとたまたまあって見たり、他のいくつかのニュース系サイトの記事をいくつか読んだんだけど、やっぱりねよくわかんないんですよ、
はい、
どういうあれなのか、ね、細かいところが何なんだろうなって。まあでも原告がプロのカメラマンであって、うん、なおかつ、そのリツイートした人に対しても、その訴えをして情報の開示を求められていたみたいっていうのが、ちょっと僕はショックだったなっていう。
はい、
まあちょっとね、リツイート気をつけないといけないのかもしれないですけど、
はい、
僕は人の写真を勝手に自分のツイートのようにはしないので、私のやつはリツイートしてもらっても大丈夫です。
はい
ということで。
してあげてください。
よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、お送りしました。スモーさんのフォトスクランブル380回。次ぐらいにはと思っているんですが、山猫さんちょっと打診を出そうかなと思いますので、
はい。お願いします。
P 線のお話、お聞きいただければと思います。ということでお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル380回お届けしました、
はい、スノーでした、
はい